ながらお祈りいたします。神様、また今月もアダムズイブチャペルを導いてくださってありがとうございます。最後の一人まで救ってくださいと、神様、また全世界が私のような思いでこの12月の月、またあなたの御前に過ごしていることを思います。どうぞまた私たちの心の中にも、またダビデの聖なる、またメシアイエス様がもう一度私たちの心の中にもまたお生まれくださって、どうぞ私たちの心の中にもまた真の、またクリスマスといいますか、またあなたのまたご降誕の意味に思いを深く馳せながら、あなたによってまた救われた喜びをまたしっかりとクリスマスの月にまたかみしめていくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。これからまた短い時ですけれども、主が伴ってくださいますようにお願いします。その御名によって信じてお祈りいたします。それでは、リジメがお手元にあると思いますけれども、聖書を開かないともいいように言葉もついてますので、日陰上吉氏という短編小説に、聞いたことがあるが、吉備津の釜というのがあります。吉備津の釜というのは、あれ昔懐かしい、縁日の見せ物の一つで、土の中に埋めたこう釜が、一見何の仕掛けもないのに急にこう不気味なうなり声を上げて、音を上げてうなり出すと。もちろん、うなり出すにはうなり出すだけのこう物理的な理由があるんですけれども、見せ物ですから、それが明白にわからないっていうのが、縁日の見せ物の特徴の一つでした。作品の主人公はこの吉備津の釜の思い出から、この世の中の奇妙な現象にはそれを引き起こす必然的な理由が存在していることを悟って、それが作品のモチーフのような感じになってますけれども、確かにこう巷で不思議だわなと称されているものの中には、なんか落ち着いて結構ゆっくり考えてみれば、見当のつくものも結構少なくはありません。トランプ夫人は、ルーレットの前で、小首をかしげました。ねえ、どこにかけたらいいかしら。するとディーラーが、愛想よく微笑んで、奥様、ご年齢の数のところにおかけになったらいかがでしょうかと。あ、じゃあそうするわと。でトランプ夫人はチップを34のところに置きました。でルーレットがもうぐるぐるぐるぐる回り出して、夫人が見守る前でボールがコロコロコロコロコロコトンと46の数字に落ちました。夫人はもう目を見開いちゃって、その場で気を失った。なんかいかにもありそうな話ですけども、46歳が本当の年齢だったんでしょうか。心のやましさがあるもんですから、そのやましさの分だけどうしてもこうぎくりとしてしまうわけです。どうしてこんなルーレットが世の中にと、そういう心境になるのも無理はありません。世間には46歳の年齢を34歳と一回りこう偽っているレディは決してこれは少なくはないだろうし、ルーレットが46の目を出すのもこれは一日に何十回もあるわけです。でこの2つが巡り合う可能性っていうのはそう小さくはありません。腕利きのディーラーがわざと46を出したと考えれば、この小話の奥行きというものも、さらに深くなったりしますけれども、で昔、私たち、日本の暦にはこう、感謝の日とか、文化の日とか、なんかこうもう名目だけの、祭日っていうのはありませんでした。父の日とか、母の日とか、そういうなんかこう偽善的な祭日も、昔はありませんでした。祭日って言えば文字通りこう、宗教的って言いますか、精神的な意味を持った祭りの日でした。 まあ、戦後の日本の暦を見ると、まあ、そこになんかこう宗教性がなくなってしまったのをなんとなくまあ悲しいなと思ったりもしますけれども、精神性がまあ失われてしまったのも悲しい、ね、外国のまあカレンダーも、まあ、現代は次第に日本と同じようになっているのかなと。けれども彼らにはまだこう精神的な大きな意味を持つ2つの祝日を彼らは持っています。それはもう言うまでもなくクリスマスと、まあ、イースターですけれども、でクリスマスはもうこれはもう言うまでもなく、まあ、イエス様が生まれた日とされていますけれども、おそらく長い人間の歴史の中で、まあ、クリスマスの夜っていうのは、まあ、子供たちにこうでも言われぬ喜びを与え、まあ、生活にこう毎日追われている大人たちにも、まあ、その夜だけはなぜか、まあ、人生を振り返らせると、まあ、そういう意味を持っていました。でクリスマスの夜、まあ、人間は、まあ、共に集まって、まあ、共に、まあ、何かを求めてと言いますか、何かを、まあ、祈って、まあ、とにかく己の内面と、まあ、向かい合ってきたと。やっぱり人間、長い人間の歴史の中で人間というのはやっぱり、まあ、救われたかった、自分たちの心を清めて、洗ってくださる、まあ、救い主、まあ、メシアが欲しかった。日本は、まあ、これはもうキリスト教国ではありませんし、大半の日本人はキリスト者ではありませんから、まあ、クリスマスとはあんまり意味がないという人もいますけれども、それでもやっぱり12月になりますと、日本にもこれはクリスマスがあるなぁと感じたりします。どんな街でも、まあ、ジングルベルであるとか、まあ、清しこの夜であるとか、まあ、音楽が流れていますし、まあ、ホテルやデパートにも、まあ、クリスマスの、まあ、ツリーなんかが至るところにも、まあ、飾られていたりする。そして、まあ、小さな子供たちはなんかサンタクロースがいることを信じて自分の家にも来てくださいと、まあ、無邪気に、まあ、お祈りもしたりしていると。まあ、日本ではなんか小さな子供だけが子供の心にだけ、まあ、クリスマスがあるのかなと思いますけれども、有名なパスカルっていう人が、まあ、イエスの秘儀っていう中 で彼がある晩、見よ私は世の終わりまでお前と共に苦しむだろうと、まあ、イエスの声を、まあ、ある夜祈りの中で聞いたと、まあ、彼は書いていますけれども、私が一緒に歩まなければ誰も私を求めることはないだろうと、まあ、祈りながらそういう御声も聞いたと彼は言っています。おそらく、まあ、私たち人間がもしなんかこう今こう現代人のように俺はもう孤独だとか、まあ、そういう孤独をもてあそばず、孤独を楽しむようななんかそういう演技をしなければ、もう正直率直に、まあ、自分の内面と向き合うならば、その自分の心は必ずある存在を求めている。もう愛に絶望してしまった人間は愛を裏切らない存在を求めていますし、自分の悲しみというものを理解してくれることに望みを失った者はやっぱり真の理解者を心のどこかで、まあ、探しながら生きていると。それは、まあ、センチメンタルではありませんし甘えでもなくて、どうしても人間が、まあ、人間として生きていくための条件である。だから、まあ、人間が存在する限り、まあ、クリスマスの夜というものが求められてきました。人間の歴史が続く限り人間はもうそのような存在というものをずっと探してきたし、日々のもう毎日の生活に追われている大人たちにも、まあ、人生を立ち止まって振り返らせるということもしてきた。そしてその、まあ、切ない人間の願いに イエス様は、まあ、生前も、まあ、その死後も、まあ、答えてこられた。で教会史を学びますと、もうキリスト者たちはもうとにかくその歴史の中で多くの罪を犯したし、もう教会ももう散々ろくでもない、まあ、過ちを重ねてきましたけれども、けどもイエス様が、まあ、それらの罪や過ちを、まあ、超えてといいますか、まあ、今日まで人間に求められ続けてきたのは、まあ、そのためなんだろうと思います。フィレンツェから、まあ、北へ150キロというよりも、まあ、ベネチアから西へ、40キロの位置にあのパドワという町があります。でパドワの町の観光の見どころは、これはもうほとんど、一箇所しかないと言っていいと思うんですけど、スクロベイに、まあ、礼拝堂という教会があります。まあ、歴史の面影を残す街並みの一角に、まあ、静かに、まあ、立っている教会です。行ったことはありませんけれども、礼拝堂の扉を押して中に入ると、この両側の壁にさながらこう絵本のページを操るがごとくに、こう一連の物語が39枚の絵がフレスコ画で、まあ、壁に描かれています。筆者はルネッサンス美術の先駆とも言われるあの有名なジョットという人です。で39枚の壁画を、まあ、一つ一つ追っていくと、こう一連のこう聖書の物語が浮かび上がってくるんですけども、とりわけ興味深いのは、結構あのマリアの、 あの前半生の生涯って私たちは分からないんですけども、1番目の絵から12番目の絵まで新約聖書にはほとんど記されていない、あのマリアの背景がその絵で記されています。でマリアの父は、まあ、ヨアキム、母はアンナといって、この父親のヨアキムの方が、まあ、ダビデの血筋を継ぐ、まあまあ、血筋的にはエリートでした。でメシアキリストはダビデの血筋から現れることになっていましたから、このマリアの父ヨアキムの資質は、これはもうとても、まあ、大切重要な属性であったわけです。でヨアキムと、まあ、アンナの夫婦は実は長い間、まあ、子宝に恵まれずに、まあ、寂しい思いをしていた。である時ヨアキムはエルサレムの神殿に赴いて、多大な捧げ物を携えて神に祈ろうとするんですけども、それを神殿の祭司に拒絶をされ、あっち行けと追われてしまう。でそれは子孫を残さない者は、まあ、神の呪いを受けていると、まあ、そう考えられていた、まあ、時代であったからですね。ジョットの、まあ、最初の1番目の絵はこの時の、まあ、光景を、まあ、描いたものです。まあ、壁画は、まあ、その経過を追って進んでいくんですけども、もう絶望した、ヨアキムはもう家に帰らない、荒野に退いて羊飼いと共に暮らしながら40日40夜断食をしながら神様の恵みを求めた。一方妻のアンナは、いや子供が生まれないのは自分のせいだと思って、帰らなくなってしまった夫の身を案じながら神様に祈っていましたが、ある日、まあ、彼女のお祈りに応えるかのように天使が現れて、近くあなたの願いが叶えられる、子供が生まれるということを、まあ、そういうお告げがあるわけです。そして荒野で、断食をして祈っている夫のヨアキムのところにも、天使が夢に現れて、家に帰れば大きな喜びが待っていることを、まあ、伝えるわけです。かくてこうしてヨアキムとアンナはエルサレムの城門、あの、まあ、ゴールデンゲートの前で再会をしたということになってますけれども、そして月が満ちて 女の子が生まれ、マリアと、まあ、名付けられたと。でアンナはこれより先、もし子供をくださるならばその子を神にお捧げしますと、まあ、誓っていたこともあったので、マリアは、まあ、3歳になると、まあ、神殿に預けられて、それ以降、まあ、神との関わり深い、まあ、一生を、まあ、歩むことになると、まあ、そういう絵がこうずっと、まあ、順を追って、まあ、描かれているわけです。で面白いのが、まあ、ジョットの描いたあの9番目と10番目 の末のエピソード の壁画があるんですけども、なんか物語性に富んでちょっと、まあ、面白いんですけども、でマリアが、まあ、12歳になった時に夫選びの、まあ、コンクールが開かれたと。でマリアを妻としたい者は杖を持って集まれと、もう神殿に集まった多くの男たちの杖には何の変化もなかったんですけども、やったぜと、もう大福ヨセフの杖から鳩が現れヨセフを祝福すると、手品師みたいですけども、ね、こうしてヨセフがマリアの婚約者として、まあ、選ばれたと。まあ、こうした一連の壁画っていうのは、まあ、聖書以外のいろんな伝承がありますから、まあ、伝承に頼って、まあ、ジョットが描いていったものでありますけども、まあ、けども今日は、まあ、聖書の内容であるとか枠組みというものが今はもうはっきり決まってますから、むしろこの種の、まあ、伝承は邪説として、まあ、排除され、まあ、廃止伝説の類として、まあ、軽視され、まあ、今日教会ではこれを公式に扱うということはほとんどなくなっていると言っていいと思います。けれども当時マリア信仰っていうものが強まるにつれて、大衆はこうマリアの物語というものを求めていました。で古いいろんな伝承が引き出されて、そこに新しい話が加えられ、ジョットの活躍していた14世紀頃には礼拝堂の、まあ、そうした壁を飾って、ほらマリア様はこうしてお生まれになったのよと、まあ、子供であるとか、あるいは字の読めない貧しい人々に対して大いに、まあ、そのカトリック信仰が盛んだった頃はジョットの絵というのは、まあ、影響力がさぞかしあったんだろうなというふうに思います。で話を新約聖書に戻したいと思いますけれども、ガリラヤ地方の、まあ、小さな町ナザレに、まあ、ヨセフという、まあ、大工が住んでいたと。で敬虔な彼はユダヤ教徒で純朴な青年でした。ヨセフには、まあ、マリアという、まあ、言い名付けがいました。まあ、彼女も純真で平凡な普通の娘だったろうと。で彼らは、まあ、どんな生活をしていただろうか。今日ナザレの町に行きますと、当時のユダヤ人の家とされているものが保存されていますけれども、まあ、あれは家というよりも、なんて言いますか、こう住居で、まあ、家畜と同居していたらしいと。でヨセフとマリアもこう練り土の匂いのするような住居でおそらく、まあ、暮らしていたんだろうと。この時代人々はユダヤ教の厳しい、大変に厳しい、みんな戒律のもとで、まあ、生きていました。大工ヨセフもこれはもちろん仕事の傍ら、もうユダヤ教の街道に立ち寄り祈るような、そうした日々を彼は送っていたに違いありません。一方マリアはもう毎日こう家事に追われたりしながら、まあ、羊の毛を紡いだりとか井戸の水を汲みながら、言い名付け、まあ、ヨセフとの結婚の日をそれはそれは楽しみに待っていたと。でそんな平凡な娘にこれはもう人生を根本から変えるような出来事が、まあ、起こってくるわけです。 でマリアは、まあ、その瞬間穴のような、まあ、そうした住居で羊の毛を、まあ、紡いでいたかもしれない。家の隅に気がつくとこう誰かが立っている。ルカの1章28節、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。これはもう腰が抜けるほど驚くほかはないわけですね。声はさらにこう言葉を続けます。1章の31から32、あなたは身ごもって男の子を見ます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。なんかこうマリアの人生というものが二つに突然こう引き裂かれたかのような瞬間でした。彼女の人生に突然スピリチュアルなって言いますか、神的なものがもう火の玉のように彼女の人生に突入してきた。一人の若いイタリア人修道女がいます。で彼女はまあもともと安全な、まあ、安全な結婚と言いますか、平凡な結婚を考える当時平凡な、どこにでもいるような女子学生でした。ある日彼女が何気なくミラノの聖堂に入ったと。1時間ほど座って静かに祈っている間に、彼女はそれまでもう一度も考えたことのないような人生を選び、まあ、決断することになったと。彼女はまあ生涯を通じ献身をして修道院で過ごし、まあ、修道女になってしまうわけですけれども、彼女もまた本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、何か突然そんな心境に彼女もまた至ったのかもしれません。マリアはまあ驚愕といいますか恐れもあったでしょうけれども、マリアの下からこの言葉が力強く響く。1章38節、あなたのお言葉通りに、あなたのお言葉通り好みになりますよ、まあ、御心のままにという心境でしょうか。もう絶対的な従順の、まあ、覚悟でもあるわけです。こうした神様に対して従順であろうと、その決断には大きな人間的な苦悩が伴ったと、マタイも、まあ、ルカもそのことを記すのを決して忘れませんでした。ヨセフの、まあ、婚約者マリアは、まあ、こともあろうにこれは結婚をしないうちに身ごもったわけです。でマリアには、まあ、結婚もしていないのに身ごもる自分がまず不思議だったけれども、見つかりは言うわけです。1章36、37、ご覧なさい、あなたの親類のエリサベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアはお言葉を聞いて本当だろうかと、もう急いでエリサベスのもとを訪ねて告知の真実をマリアは確かめたと、まあ、そう聖書は記しています。でマリアには、まあ、なおも苦しみがあったと。それは自分が懐妊したのを、まあ、 夫のヨセフに黙っていた。なかなか言えないわけですね。聖霊によって身をもったって、お前そんなバカな、とおそらく、まあ、婚約者は信じてはくれまいという不安です。でマリアが身をもった時、純朴なこの青年ヨセフもヨセフで大変に苦しんだということをマタイは書いているんですけども、彼は大変に人柄の良い人でしたから、マリアを晒し者にしたり傷つけようとはせずに、そっと自分が身を引いて婚約を解消しようと思ったと、そうマタイは書いています。いやー、乙女だと思ってたのに他のやつの子が腹にいるんだとよ、などと、まあ、そんな下品な言葉を吐いて、ヨセフは周りに訴えるような真似は決してしませんでした。そんな、まあ、ヨセフのもとにも、天使がやがて現れて事の次第を、まあ、告げていきます。ヨセフは、天使の言葉を信じ、まあ、二人は、まあ、結婚をすることになるわけですけれども、受胎告知の場面を記した福音書の記者たちは、二人の、まあ、こうした人間的な苦悩に触れることを忘れませんでしたけれども、何よりもいろんな苦悩があったけれども、この二人が共に神の御心に、神の意志に従順に生きようとしたということを、まあ、とりわけ強調しているように思います。従順だったヨセフ、そして従順だったマリア、特にマリア、1章38節、あなたのお言葉通りに、言葉通り、このイエスを我が身に宿した心境は、やがて今度は我が子イエスが十字架を目の前に、もう血の汗を流しながら、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと、イエスの生涯の祈りにもつながっていくように思います。従順に イエスの解任をお言葉通りと受け入れたマリアは、やがて我が子イエスの死をも従順に彼女は受け入れるということをします。サンピエトロ大聖堂にミケランジェロ作のピエタがありますけれども、まあその見事さは、写真でしか見たことないですけれども、真実、まあただごとではないと、等身大よりも少し大きいマリアが裸のイエスを、まあ、膝に抱いて見つめていると、十字架から下ろされ、もう力なく崩れたイエスの姿は痛ましいけれども、それをまあ受け入れるマリアの表情といいますか、もうようやく我が子が帰ってきた、でも屍となって、どんなお母さんでもつらいけれども、マリアはあの我が子を解任した時と同じように、あなたのお言葉通りにと、我が子イエスの死をも彼女は従順に受け入れています。まあ、彫刻美術の最高傑作と言って何の異論もないんですけどね。まあ、一方母の目にはもうこれほど痛ましい死もなかっただろうと思います。受胎告知を描く画家は神様の意志に従順だったマリアというものを描こうとして苦闘を続けてきました。従順、 かつて堀達夫が倉敷の大原美術館でグレコの受胎告知の絵を見て彼がまあメモを取ったんでしょうね。神的なるものの人間性への挑みというまあ感想を書きつけています。で彼にとってこの絵はなんかこう人間に絶対的従順を求める神がもう気ままにもう我々の人生をこうもてあそぶ冷酷さのようなものを堀達夫にとっては感じさせたのかもしれない。私たちがマリアのように御心のままに祈るときにはそこには一つのきっとまあ覚悟のようなものがまあ求められているのも本当だろうと思います。ノアのいつも思うんですけども、ノアの箱舟がアララテ山にたどり着いたのはあのは別にノアが望んでそうなったわけではないわけですね。もうたまたまあそこまで連れて行かれたんだろうとね。私たちの地球っていうのはもう個々人のさまざまな思いとは全くこう別な力で動いている。時に人間の私の一生懸命な努力も私の善意も正義ももう時として全くその存在が忘れ去られているかのような、まあ、複雑なといいますか複雑に満ちた複雑な論理でこの世界というものはとうとうと動いている。その不思議な運命というものをおおらかに受け止めつつ御心のままにと祈るのでなければ御心のままにとそういう祈りが始まることを思えばやはりまあ信仰の世界というのは決して考えて分かりやすいものではありません。まあキビスの釜がこう不気味な音でうなるのはこれはなるだけの物理的な理由があるはずですけども、けれども先ほど言ったようなミラノの聖堂でわずか1時間何ともなしに入って祈ったことにより修道女となる運命となった平凡な女子学生、もうそれこそ神的なものがもう火の玉のように自分の人生に突入してきた。この種の奇妙な現象にはそれを引き起こす必然的な理由というものが存在するわけでもないでしょう。もうただもう驚愕であるとか恐れけれども、そこで私の下からあのマリアと同じ言葉が漏れ出すかどうか。1章38節マリアは言った、本当に私は主のはしたのです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。一言お願いいたします。神様、ありがとうございます。私は主のはしたのですと、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと。福音書の記者たちはこの受胎告知の場面を描くにあたってマリアの従順、そしてヨセフの従順と、その角度からこの記事をまたまとめていったことを思うときに、私たちもまた人生の中でいろんな事柄局面局面にまたぶつかりますけれども、そのときに マリアが出した一言が私たちの日々の歩みの中にも求められていることを思います。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと。どうぞまたいろんなことがあり、また思うままにならない、また私たちの人生ですけれども、あなたの御心を私たちの人生になさってくださいますようにお願いいたします。でそのお名前によって信じてお祈りいたします。
はい。